放送ポッドキャスト QR。
CM ディレクターの中島真也です。
文化放送アナウンサー立谷遥です。文化放送中島真也土曜の穴、ゲストコーナー深夜の部屋をお聞きください。
中島深夜土曜の穴。
今日のゲストは芸人でソロキャンプ YouTuber のひろしさんです。
ひろしです。車なのに自転車から煽られました。ひろしです。ひろしです。ひろしです。
はい、やっぱしひろしさんだわ。
いや、やっぱり、やっぱり今確認できました。ひろしだということ、
やっぱし最後のやっぱり3回繰り返しでエンディング迎えるんですけども、だんだんトーン落ちていくフェードアウト感がね、あるんですよね。
あれも自ら自分の口でフェードアウトしてますからね。
セルフフェードアウト
です、はい、このセルフフェードアウトがやっぱりこれ他の人には真似ができない。
できますよ。深夜です、言ってみてください。深夜です、深夜です、深夜です。いいだけなんで、
まあね、はい、セルフフェードアウト
誰でもできるネタですよ。
まあ、我々が、すごく楽しませていただいたあのひろしさんが、はい、今はまた別の注目を集めてですね、しかもですね、僕びっくりしましたけれども、
何でしょう、
働き方の提案をされているというこの本が出てたり
して、本を出したんですよね、働き方一点九
という。僕内容ちょっと結構すごい内容もあったんですが、ちょっとご紹介を改めて、
はい、お願いします。
はい、まずはプロフィールご紹介いたします。ひろしさんは1972年、はい、熊本県のお生まれです。
そうです。
九州産業大学をご卒業後、はい、サラリーマンを経て芸人の道へ、はい、2004年ひろしですのフレーズで始まる自虐ネタで大ブレイクします。
落ち目になりますけど、
はい、4年前から YouTuber としてひろしチャンネルを配信、うん、自ら撮影したソロキャンプ動画が人気を集め、チャンネル登録者数34万人を突破、
う
ん、
そうですね。
この経験を踏まえ本もお書きになりました。働き方 1.9 君も好きなことだけして生きていける、はい、講談社から発売中です。
そうなんです。
はい、2004年だったんですね、あのひろしです大ブレイクしてた、ね、
そうですね、2003年か2004年だかそのくらいですね、もうだから16年ぐらい経ってますね。
それでもガンガン出演されていたテレビのバラエティ番組と、ある時期からご自分の意思で距離を置くようになったということなんですけども
、まあそうですね、直接はそうですね。
どういう動機と言いますか、
結局僕ネタを作るのはできるんですけど、うん、こうフリートークみたいなことが苦手で、例えば、まあ、当時すごいもう多かったのがもうひな壇にいろんな芸人さんが座って、うん、話すっていうフリートーク、うんうん、あれでなかなかこう前に出れる性格でもなかったですし、キャラクターでもなかったですし、あんまりこう人とこう会話が多分ね、うん、苦手なんですね。
本当、
いやだからこうやってラジオで話すのって、うんうんうん、もう結局いろいろ聞いてくださるじゃないですか、はいはい、これだったらいいんですけども、
う
ん、あれって勝手に自ら自発的に行かなきゃいけないし、
はい、カメラが向くかどうか勝負ですからね。
そうです、やっぱね、あれは僕の性格上、うん、無理でしたね。
いや、なんであんなことが始まったのかよくわからないんですけども、うん、本業じゃないですよね。本業はだってオンステージで、
そうなんですよ、
一つの芸を見せるということで、
うん、そうなんですよ、
ね、皆さん芸をやるために生きているはずなのに、
はいはい、
芸以外の部分で出演をしていくっていう時代になりましたね。
もう今時代が変わりましたもんね。
そうですね。
だから僕が小学校低学年の時にお笑い憧れて始めたんですけども、うん、やっぱり漫才に憧れて、
はい、
ツービートさんとか、はいはい、センターマイク一本で、はい、あの姿に憧れて、で当時ってやっぱネタで勝負してる感覚がすごく強く僕は受けたんで、
うんうん、
あの世界に憧れて入ったんですけども、ところが僕が売れたらね、もうみんなでこうなんか、
いや最近のいわゆる芸人さんたち、はい、ネタ以外でというか芸以外で売れ始めると、この人たち漫才やってたっけっていうのがね、
まあそうですね、
一番極端なのは僕もすごく親しいんですけども、トンネルズさんやと思うんですよ。
あ
の人たち一応センターマイクの漫才ですからね、最初は。
え、
そうですよ。
あれコントじゃなかったでしたっけ当時から。
いや最初は少し漫才でやらせるとうまいんですよ。
あのスター誕生でやられてましたもんね、
まあ、本当にあれは実は上手で、だけど忘れますもんねそんなことね。不思議な。で、あのね、芸人さんテレビ出てっていう世界なんです。テレビ出てなんぼの世界なんですけども。
そうですね。
それであの出なくなってから見えてきたことって何かあるんですか。
やっぱり、うん、あのもう、まあ、そのさっきの話戻りますけども、あの、まあ、自分で事務所にもうちょっと僕はもうこれはちょっと対応できないと、うん、言って大体あのブレーキから2年ぐらいして、まあ、事務所に言ったんですけども、うん、それで出なくなったんですけども、やっぱりうすうすそれを言う前考えてたことは、あ、まあ一発やって言われるようになるんだろうなと思っ、もうそれも分かってたんですけども、うん、もうしょうがないと思って、うん、出るのやめるって言ったんですね。でやっぱ出るのやめて思ったのが、あ、やっぱり一発屋と言われちゃったと思う。そういうまんまだなっていう。
ははははは、うん、ただ僕思うんですけれども、うん、あれ一発芸というか、うん、一つの、うん、まあ、ワンパターンであるんですけども、うん、
ワンパターンですね。
そのそれ自体は僕すごくやっぱりオリジナリティがあると思うんですよ。
う
ん、
まあそうですね。
で逆に言うとそれを凍結していたから、うん、回答するじゃないですか10年後とかに、
うんうんうん、
ね、でまた広志ですやるじゃないですか。うんうん、また面白いんですよ、うん、つまりあの一発屋と言われたあの芸を僕は非常に上手に今でも持ち続けておられることができてると思ってますよ。
あ、でも上手に持ち続けておられるってもうこれしかやることがないんでね。結局最初冒頭ちょっとだけネタやったじゃないですか、はい、あれも違うネタやったら、いやいやいや広志ですじゃないのってなるわけでしょ。だからどこでもそれが発生するわけですよ、うん、例えばあの営業といってね、地方であの会館とかお祭りで、うん、そこで広志ですやんないで違うネタやったら、いやいやいや、ちょっと広瀬さんってイベントが言われるじゃないですか。でしょ。結局それがずっと続いてて、もう広瀬は広瀬ですとやる人ってなってるんで、もう やらざるを得ないんですよね、うん、
まあ、ずっとやり続けるのは大変と思いますけども、うん、5年ぶりにやったりすると、まあ、あの実際はライブでやっておられるということなんですが、うんうんうん、一方で、うん、YouTuber として
そうい
わゆる子供たちがなりたい職業ナンバーワンですよ今 YouTuber。
そうですよね、
ね、YouTuber として大人気。
あ、
どっからそんなソロキャンプ あの見せていただきましたけれども、
ありがとうございます。
延々本当にキャンプがお好きで、うんうん、キャンプ行けない時は昼飯だけでもって言って行くし、
あ、ちゃんと見てくださって
で、車買ったら喜んで見せびらかしてるし、
はい、
本当にただまあ、もちろん編集されてるんでしょうけれども、うん、意外ときっちりとした情報動画というか、
はいはいはい、
芸でも何でもない、ネタでも何でもないですね。なんでああなっていったんですか。
あれはもう元々僕キャンプが趣味で、うん、で仲間同士でこう、まあ、ソロキャンプなんですけども、うん、ちょっとこれ矛盾してますけど、ソロキャンプの仲間がいるわけですよ。
一人一人の、
うん、
分かる。
食べ物も別ですよ。
あ、
寝るとこも別、
うんうん、
だそういうキャンプスタイルをやってるんですけども、その様子を僕はただキャンプのついでに撮ってたんですね、
うん、
よく観光地とか行っても、まあ、よく今携帯にカメラがついてるんで、はい、普通に写真撮ったり動画撮ったりするじゃないですか、はい、あれを編集した版みたいな、
うん、
だ自分たちの思い出動画のつもりだったんですよ、
うんうんうん、
それがなぜかそれを配信し続けてたら、なんとなくちょっとずつこう増えてきて、
まずはじゃあキャンプ好きの方から見られたんですか、ね、
そうですそうです。
最初は、
はい、
広志ですファンというよりも、
そうですね、
広志チャンネルって最初から広志チャンネルつけてたんですか。
広志チャンネルでした。で、あれって面白いのが YouTube のその管理画面みたいなのがあるんですけど、
うん、
それを見ると、視聴者層が分かるんですよ、
はい、
グラフで出るんですよ、うん、10代20代ちょっとはっきりと区別は覚えてないですけど、10代20代30代40代50代60代って、うん、で、女性男性っていうのがはっきりとあるんですけど、もう女性はほとんど見てないですね。
あ、
もう圧倒的に男性の40代50代60代がちょっといるぐらいかな、その辺なんですよね。
いや、 面白いね。ずっと見てられるのよ。
だから
知らんけど。
だから、彼女なんかは全然興味がないんじゃないですか。
そんなことない。
絶対もうそこのグラフがもうピッと小さいところのそうですから。
そうな
ん。見ました、ちなみに。
ふわっと。
見てないっていうのはもうさっきの会話でね、中島さんが言われた時に何か一言二言あるかなと思ったら何も言わないけど、あこいつ見てないなってすぐ一発で一発でバレるというね。
すいませんでした。
いやでもデータが出るわけですね。
はい。でも興味がない。やっぱりその世代がねもうはっきりとしてるんですよ。
面白いな。
面白いんですよ。だから今までは僕女性のファンが多かったんですね。うん、でしかもちょっと割とこう高齢の女性のファンが多かったんですけども、はい、新しい最近はそのファン層、うん、男性がそのキャンプ層ですね、うん、が増えてきたのを実感してますよね。
あとそうですよね、まあ、本人もちらっとありましたけども、ええ、もう万人受けオールマイティを一旦捨てると、
うん、もうそうですね、
もうここの人たちに喜ばれればいいということをやり続けることに今後の一つの面白い生き方があると。
いや今って思うのが、うん、僕が小さい子供の頃ってもうアイドルはもうこの人とこの人、うん、まあ、松田聖子と、うん、中村明菜さんがいてっていう、うん、もうやっぱスターだったじゃないですか。
全員に対して
のもう日本国民全員 全員がこのもうアイドルといえばこの人っていうのが何人、はい、もう数人だったじゃないですか。お笑いといえばこの人っていうのが今っていろんなスターがいるんですよ、
うん、
もう小さいこのコミュニティの中のスター、うんうんうん、でもこの小さいながらもなんかイベントを例えば開くとしたら絶対数が集まるんですよ。
あ
ね、そのスターがいっぱいいるんですよ。だから一般的に知られてませんけども、うん、そういうスターがいっぱいいて、うん、もちろんこの YouTube の中にも、うん、我々が知らないようなスターがいっぱいいるんですね。
やっぱりそこに今だから一つ、うん、地味だと思われていても、はいはい、自分がほんまにこれ好きやっていうところ、 その自己愛の塊みたいなところに、うん、はい、みんな興味を持っていただけるんですよね。こいつほんまにやっとるっていうことですよね。
そうなんです、そうなんです。
こいつ本気やっていう、
こいつ本気やってやっぱね、うん、熱がやっぱ伝わるんでしょうね。だからいろんな
熱ですね。
うん、だ面白いのは最近僕がハマって見てる動画がキャバ嬢と板客のやり取りの LINE の履歴がずっと出るんですよ、ね、だお客さんはキャバ嬢とお店にでの外で会いたいけども、うん、キャバ嬢は、お店に連れてきたいわけじゃないですか。そのこの工房の LINE のね、実際の LINE がこうずっと本当かどうか分かりませんよ、あれ作ってるかどうか、うんうんうん、でもそれが面白くてね、そういうのなんかがまさかエンターテインメントになるとは思ってなかったんですよね。
それが面白い、ネット時代の面白さですね。
そうなんですよ。
リスナーの方で途中からお聞きの皆さん、どういう人が来てるのか分からないと思いますけども、
ヒロシです。
そうなんですよ、ヒロシです。今日のゲストはあのヒロシさんなんですよ。さて今回の本のタイトル、
はい、
これですけども、働き方 1.9。
そうですね、
2.0 ってのはちょっと一時入りましたけども、
いやそうなんですよ、そうなんですよ。
1.9 どういう意味が、
これ正直言って、その、まあ、書店見るとやっぱおっしゃった通りに働き方の本なんだいたい 2.0 っていう、ね、数字がね、キーワードだったんですけども、これパクろうと思ったんですね、
うんうんうん、
だこれがスタートですよね、はいはい、で、まあ、働き方 2.0 にしようと思ったんですよ、
うんうん、
でもちょっと僕はまだそなんかまあ、正直これがっつりしたビジネス本なんで、
うんうん、
あの一発屋のヒロシが書いたビジネス本と思われるわけですよ、おそらくね。思いました
、思った
ね、
思いました最初、
うん、でしょ。だからちょっと引こうと、うん、自分はまだその働き方をに到達してませんよ僕もっていう意味合いですね。
あ、少し謙虚になってるっていう。
だからもともとその講談社の方と話した時に 2.0 どうだって言われて、いや僕は 1.3 ぐらいなんですけどもねって言ったらまあ、語呂が悪いんでしょうね、今 1.9 になったと。
未満ということですかね。
未満ですね、まだ僕自身もまだ達成してませんよっていうことです。
ただ結構面白いヒントがいっぱい入っていてですね、これは僕はひろしさんが書いてるっていう面白さがまず前提にあっても、うんうんうんうん、これ結構マジほんまやなと、
これもうガチで書きましたんで僕、
いやほんまやなっていうふうなことなんですよね、うんうん、君も好きなことだけして生きてい、うん、いけるということが書いてあるんですけども、うん、これはおっさんからしたらそんなことできないよっていうふうに
反論。いやそうそうそうそう、わかりますわかります。
実際生きていけるということなんですか。
わかります。だって僕もおっさんなんでね、47なんで、ね、いやこれこの君も好きなことだけ して生きていけるっていうのは、うん、生きていくっていうのはなんかこう、うん、わがままっていうかなんか怠け者の発想みたいな 感じに受け取る、取っちゃうんですよね、うん、自分も多分そうだったんですよ、うん、この YouTube に出会う 前までは、はい、でもやっぱ好きなことだからこそ一生懸命やれるわけですよ、うんうん、継続するんですよ、だから成功の確率上がるんですよね、うんうんうん、
ははなるほど、
だ僕はそう思う、その YouTube を通じて思いましたね、うん、
あの仕事っていうのね、いやいややったりとか、
いや、
まあ、とにかくお金のためにやったりとか、
そうですそうですそうです、
そういう仕事の先には大きな成功はないということなんですね、
やっぱ嫌なことやっても、うん、成功しないんじゃないかなと、うんうんうん、
結局私も35年間 CM のディレクターやってるんですけども、うん、やっぱり人には言ってませんけれども好きなんですよ、
好きなんですよね、
わかります、じゃないにじみ出てます、
バレてる、
はい、
じゃないと続かないですよ ね、 そうですね、絶対その、それで食べていける、CM ディレクターで食べていけるまで苦労するじゃないですか、芸人もそうですけども、うんうん、やっぱ好きだから続けられたんですよね、芸人も、
まあ、多分芸人さんこれ逃げ切ってさ、自分を追い込むな、自分を追い込めって言うじゃないですか、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
俺好きやな、この追い込むなっていう、
そうなん
で逃げ切った先に未来があるっていうフレーズがこれ入ってるんですけども、これはね、いや僕感じる、すごく
あのね、うん、あのね、いや僕も47年生きてきて、うん、結構なんだろう、こう努力をすれば報われるみたいなのが、
はい、
言葉が漠然とあるじゃないですか、
世の中には
あれって俺は嘘だと思う、
うんうんうん、
だって僕やっぱ無駄な努力いっぱいしてますもん、うん、ホストで3年間働いた時の無駄なんかやっぱね、今でもね、あの時は無駄だったなとか、だから我慢してもやっぱ、うん、王様にはなれないんですよね、使われて終わりなんですよ、
うん、
だからもうどうせ我慢、あと変な病気になったりとかね、うん、我慢してそれよりももうじゃあ好きなことを思い切ってやって生きていった方がいいんじゃないっていう、うん、で、うーん、今って多分それが可能な時代になってきてるんですよ、
そうですよね、
だからそれが僕がお笑いを始めた10年前20年前だったらちょっと、うん、20年前だったらちょっと、ね、やっぱ違ったじゃないですか、やっぱ無駄な努力をして、うん、その中からこう光を見つけるっていうやり方だったんですけど、うん、今時代が変わってますんでね、
これもう一つ、これ、得意なだけ、得意分野ってあるじゃないですか、うん、それではないんですよ、好きなことってね、この得意なだけでは続かない、うん、第一人者イコール達人ではないと、うん、だからキャンプの第一人者でいらっしゃったとしても、うんうん、キャンプ YouTuber の第一人者と言われててももっとキャンプ上手な人いっぱいいるし、
そうなんですよ、でそもそも僕第一人者たまに言われますけども、うん、全然違くて、うん、実際やっぱいっぱいいるわけですよ、うん、
いますよね、
結構おじいさんでもう僕が小学校の時からもう山でね、うん、野営してるような人とか、
うん、
名前はちょっとお忘れしましたけども、うん、だ実際 いらっしゃるんですよね、
やられますよね、うん、もう極めておられる人いて、
そうレベルが違う、
うん、腕があるということと好きで没入するということちょっと
違うんです、ね、違うんですよ、だからその例えば、うん、ちょっと前に、まあ、今も流行ってるんでしょうけどゲーム配信って言って、
はい、
人がゲームちょっと僕もねそれ意味が分かんなかったんですけども、うん、ゲーム人がゲームをしてるのを見て、うん、そういう人がゲームをしてるのが延々と映されるというね、なんか喋りながら、それが人気だったりするんですよね、うんうん、だから僕としては自分がゲームやって楽しみたいよと思う派なんで、うんうんうん、ちょっとよく意味が分からなかったんですよね、
ただまあ自分が面白いと思ったことじゃないと多分配信してもダメでしょうね、
そう
これ受けるぞっていうようなマーケティング思想じゃないんですよね、ちょっと違う自分の思い込み思想ということなんですけどもね、ちょっとお便りちょっと読ませてください、時の旅人さんからひろしさんに質問です、
はい、
類まれなる発想力は見事ですね、
どの、
あの自虐ネタ
はネタですね、
どういうシチュエーションで浮かぶんですか教えてくださいっていう、まあ、ちょっと古い話になりますかもしれないですね、
そうですね、結構15、6年前によく聞かれてたインタビューですけどもう久しぶりだけど答えるのちょっとドキドキしてますけど、なんだろう、基本的にメモ帳を持ってて、
あ
で嫌なことがあったら、うん、とりあえずメモる、うん、ネタになるかどうかは別として、うん、人に対からこういうふうに、
はい、
なん扱いを受けたとか、うんうん、こういう目にあったとかそういうのを箇条書きでバーって書いてたんですね、メモって、まあ、それが原型なんですけども、うんうん、それ以降こうと携帯とかのメモ機能にメモるようなんですけど、
うんうんうん、
とりあえず嫌なことがあったらメモってましたね、でそれを後で振り返ってみてどうにかネタにできないかなっていうのをやってましたね、
やっぱりメモはそうですね、 鶴瓶さんがメモまでね、うん、全部メモしてられます。
やっぱりね、忘れるんですよ。
忘れますよね、うん、なんか面白いこと思いついたのにっての忘れた時悔しいですもんね。
そうなんですよ、やっぱ、はい、メモっとかないとダメですね、だから今メモってないんで全然ネタ作ってないです。
あとにかくね、うん、一方で今旅番組出ておられるじゃないですか。
そうなんですよ、
迷宮グルメ、異郷の駅前食堂 BS 朝日さんですね。
はい、
ものすごく現地でオールマイティーに現地の人々とコミュニケーション取ってるじゃないですか。
はい、見てます。
あれはそうあれ
マイク
で英語喋れたり、はい、外国語喋れてないのに、
そうです、ね、
なんで通じてるのあれ。
いや俺
もものすごく顔見知りって言ってたのに、うん、はい、実は大好きな人、人間大好きになっちゃいますの。
いやいやいや、あんまり好きじゃないんですけども
。好きじゃない。
人見知りな感じしないですけどね、
うん、いやこれ今ラジオだから、もうほら喋んないともう収集つかないでしょ
そうですね、
だからしょうがなく喋ってますけど、うん、あの基本人見知りですね。
あの初めて行ったお店とかでおっさんにアタックするじゃないですか。
はいはいはい、
どう大丈夫なんですか。
いやまあだからそれもやっぱ国民性がありますよね、
うん、
まあどことは言いませんけど、やっぱすごい警戒心が強い国民性があったりとか、すごいもう無条件で迎え入れてくれる国とか、いろんな国がやっぱ、うんうんうん、国のなんか、なんだろうな、うん、性格があるんでしょうね。
いやでも広瀬さんはいつも物おじせずに行ける、うん、もう仕事だからですかね。
そうですね、
一歩
だいたい毎週2本分オンエアするんですよね、うんうん、20分ぐらいの VTR をだいたい現地行って2本撮りするんですよ、うん、終わらせなきゃいけないんでしょうがなく喋ってます嫌ですよ、その知らない外国の方に喋るのは。
見ていて楽しいですけどね。じゃあおしまいに一つ聞きたいんですけども、多分広瀬さんに習ってYouTuberになりたいという人が出てくると思うんですけども、はい、広瀬さんからカリスマ YouTuber としてのアドバイスありました
か。俺全然俺言っときますよ、これでも底辺 YouTuber ですから、はい、いや本当に謙遜とかじゃなくて、
は
い
はい、何かアドバイスありますか。
いや僕が思ったことを言います、うん、カリスマでも何でもないですけども、はい、僕ぐらいになってもまあ割と幸せになれるんですよ、
うん、
でも、何が重要かっていうのはやっぱやることですよ。
やること、
とりあえずスタートすることですよ、はい、最初やっぱYouTube 動画も YouTube が結構こう話題になってて、うん、成功者もいっぱいいて、うん、そんな中にいや僕なんかとかこんなことでとかちゃんとした編集できてないからとか言ってるとやんないから、
はいはいはい、
とりあえずやることですね。
やると、
とりあえずもう今日もうやりたいと思うんだったら今日アップする、携帯でもやれるんで、うん、
それができるのが今の時代ですもんね。
そうなんですよ、
やれば出ますもんね。
早いんですよ発信が。でそれがたまたま、まあ、要するにたまたまですよね。だからたまたまその面白い動画、注目される動画だったらもうそれ一発でもう視聴者数が上がるんで、まあ一発ということはないでしょうけども、
はい、
うん、とりあえずやること、
とりあえずやることということでございます。はい、これから広瀬さんは今後何か大目標あるんですか。
僕ね山を買いたいです。
山を買う、
山を買いたい、
はい、
山を買って自由にキャンプに行けるように。
そうです、
もう自分の好きな時間に、
自分の好きな時間にやって自分の好きなようなキャンプをやりたい。
あ、
それが大きな夢かな。
山のオーナーになったらまた来てくださいね。
あ、そしたらまた面白いね話ができると
思います。山の持ち主なかなかいないですからね、
はい、はい、広瀬さんのご本働き方 1.9 君も好きなことだけして生きていけるは、はい、講談社から好評発売中、はい、そして新しいご本が
そうなの、
広瀬の自虐的幸福論、大和書房から3月8日に発売される。
これ何年か前に出した本なんですけども、うん、これの文庫本ですね。文庫化されたということです。
幸福論ですね、これは今だからまたね、身に染みてくる。何年か前より今の方が、ね、今読んだ方がいいかもしれません、
はい、エッセイを書いてますんで。
ありがとうございます。深夜の部屋、今日のゲストは広瀬さんでした。
ありがとうございました。広瀬です。広瀬です。
中島シュニア土曜ノーアナ、
文化放送 FM916 AM1134 中島深夜土曜のアナ、2月23日放送分の深夜の部屋をお聞きいただきました。中島深夜土曜のアナは毎週土曜日午前11時から午後1時まで生放送でお送りしています。次回のゲストはお笑いコンビマシンガンズの滝沢秀一さんです。生放送でも聞いてくださいね。